ここは糸原記念館。かつて松江藩の有力たたら製鉄士であった糸原家の歴史を紹介する資料館です。たたら資料のほか、美術工芸品や有形民俗資料、古文書などを展示公開しています。このガイドでは第一展示棟のたたらコーナーを解説します。さて、糸原記念館に入館したら早速第一展示棟に向かいましょう。入ってすぐ目の前にある粘土製の四角い炉が目に入ります。これがたたらです。江戸時代のたたらで、鉄、特に鋼を作るためのものです。鉄には炭素の量に応じて種類がありまして、炭素が少ないと粘りがあって強い鉄になります。この炉の中に砂鉄と木炭を入れ、3日間燃やし続けます。その間、一定のタイミングで砂鉄と木炭を入れていきます。木炭を13トンと砂鉄を10トン入れ続け、最終的に 3.5 トンの鉄となります。またこの間、火力を保つために炉に風を送り続けなければいけません。両側に不意後があり、これを足で踏むと風が送り出されます。映画もののけ姫で足高が手伝っていた作業です。炉に火を灯して5時間ほどしますと、中央の部分から鉄砕という不純物のドロドロの塊が出てきます。これは不純物が多すぎるので鉄ではありますが、磁石にはくっつきません。その後、その部分を閉じて24時間経ちますと、両側の穴から同じように溶けたものが出てきます。これがズク、銑鉄とも言います。これは磁石にくっつきます。たたら製鉄の最初の生産物です。粘りや強度はいまいちですが、鋳物、鍋などに使われます。3日間経ちますと、この炉を壊してしまいます。そうしますと、中からケラという鉄の塊が出てきます。これが一連の流れです。現代の製鉄方法とはだいぶ違っていますね。今では砂鉄ではなく、鉄鉱石から作るのが主流です。次に、右手側の通路沿いに進むと、壁に鉄の生産量の年表があります。これは島根の鉄の生産量の表です。明治時代には島根単体で全国のおよそ半分の生産量を誇っています。ですが、明治終わりになるとおよそ1割まで下がっていますね。それはなぜかと言いますと、隣のグラフを見てください。明治終わりにかけて、九州の八幡製鉄所、東北の釜石といった官営の鉄鉱石を使った製鉄所が安定操業に入ります。要は現代の製鉄手法ですね。当然こちらの方が安価で大量生産できるので、たたら製鉄の経営者たちは厳しい競争にさらされました。そして大正10年代には軒並み廃業に追い込まれてしまいます。また鉄そのものを安く輸入できるようになったという時代の流れもありました。ちなみに、たたらという言葉は、中央アジアのタタール人の言葉から来たと言われています。火を表すタターラという言葉が元になったようです。正確な時代は特定されていませんが、古墳時代に朝鮮半島か南の方から日本に技術が伝わったと言われています。西暦700年代になると、出雲の国不動機にここ横田地方で鉄を作っているという記述が見られますので、少なくともその頃にはこの地域で鉄を生産していたことが分かっています。たたら製鉄が大規模化したのは江戸時代に入ってからです。天秤不意後や高殿という技術が普及したためです。天秤不意後は先ほど模型があったように足で踏んで送風する機械のことで、高殿というのは一定の場所にとどまってたたら操業するというものです。実は江戸時代以前は点々と移動しながらたたら操業を行っていました。古鉄七里に炭三里という言葉があり、砂鉄は28キロ、 木炭は12キロ以上遠くから持ってくるとコスト的に割に合わないという意味ですね。そのため一定の場所で材料を採取してなくなったら移動するという遊牧民式のたたら操業しか行うことができませんでした。しかし江戸時代に入ると操業が大規模化したことで生産量が増加し、遠くの地域から材料を運んでも採算が取れるようになったのです。1500年以上の歴史を持つたたら製鉄ですが、その間技術は進化し続けています。たたら製鉄の手法が時代が下るに伴い変化していった様子を示す模型があります。左端の最初の模型、5世紀頃の最も原始的なたたら製鉄は、山を掘って穴の中で砂鉄を焼くという簡単なものでした。時代が下ると炉を作るようになり、その後には簡易式の風を送る機械を使うようになります。江戸時代になると炉も大規模になり、風を送る機械も足で踏んで送風するような大きなものになっていきます。壁一面にこの辺りの大きな地図がありますね。大正までのこの地域一帯の様子が描かれています。この場所に来るときに入り口に鉄の門があったと思いますが、当時はその門をくぐると鉄を作るための村がありました。山内というのですが、鉄作りに従事する人たちの生活と仕事の場です。山内には糸原家の住宅や鉄を作るための工場、製鉄の神様を祀る金屋御神社などがありました。山内には糸原家を経営者としておよそ1500人の人々が従業員として住んでいました。江戸時代後期のたたら製鉄は、企業たたらとも言われているように、現代の企業と変わらない大規模で効率化された一つの組織だったのです。この地図の横には中国地方の地図がありますね。赤い点が鉄を作る工場、青い点が作られた鉄を加工する大火事場というところです。大体これらはセットで建てられ、経営者も同じです。ご覧の通り、中央の中国山地にたたら場が集中しています。これはこの場所でたたらの材料である砂鉄と木炭が取れるためです。江戸時代を通じて集約されていくのですが、大規模経営者として糸原家と同じ奥出雲町の桜井家、また田辺家などがあります。これらの家はいずれも松江藩と密接に結びつき、お抱え鉄師として頭角を現していきました。次にたたらの材料の話に移ります。まず一つ目は木炭。山で木を切り、木材として加工して炭焼き小屋で蒸し焼きにすることで出来上がります。たたらは一回の操業で13トンの木炭を使います。15トンの木炭を作るのに60トンの木が必要です。たたら製鉄ではその木炭を年間で1000トンも使用するのです。山林面積でいうと100ヘクタールに相当します。このペースで木を切っていくとあっという間に山から木がなくなってしまいますので、30年に1回の周期で伐採していました。A という山を伐採したら、次の年は B という山を伐採します。再び A の山を伐採するのは30年後です。ですので、一つのたたら場を経営するには、3000ヘクタールの山が必要でした。つまり、山をたくさん所有していなければ、たたらは経営できなかったのですね。次は、もう一つの材料である砂鉄を取る方法を説明します。カンナ流しという技法を用います。どのようなものかと言いますと、山の崖を人の手で道具を使って削っていきます。削って出てきた土砂は水路を通して水と一緒に下流に流していきます。そして下流に採取場を作り、砂鉄を採取するのです。砂鉄は鉄ですので、比重が重く水底に溜まっていきます。こうすれば簡単に土砂から砂鉄を分離することができ、また麓まで人の手で運ぶ手間も省けます。この手法はだいたい戦国時代頃から始まったと言われています。 また山を削った後はそのまま放置せずに必ず再開発しました。削った場所に上から土砂を流して田んぼや畑として再利用したのです。ここに来るまでにいくつも田んぼを見たと思いますが、段々畑のように段差のついた小さめの田んぼがいくつも並んでいませんでしたか。あれらはすべて神田流しの跡地を再利用したものなのです。今では寒暖差とミネラルを多く含む水によって煮た米として有名になっています。少し難しい話になってしまいますが、砂鉄と木炭を使ってどうして鋼ができるのかという化学式が壁に書かれています。炭素である木炭で砂鉄を加熱し、風、つまり酸素を送ります。さらに炉の材料である粘土、これに含まれる二酸化ケイ素などが反応して鋼と二酸化木炭素に変わるわけです。つまりただ砂鉄を熱するだけでは実は鋼はできないのですね。木炭や粘土といった材料が揃って初めて鋼になるのです。これで一通り第一展示棟のたたらコーナーの説明は終わりになります。続く第二展示棟では美術工芸品コーナーになっています。春、夏、秋と年に3回展示会をしていますが、主な肝臓品は松江藩主からの配慮品を含めた藤原の定家筆、明月記や茶聖、千の利休筆の書状、大名茶人、松平不昧作の書服や茶尺、雲州蔵町の模範茶碗、明秋風をはじめとする茶道具、また絵画や陶磁器など多岐にわたっています。ぜひ楽しんでいってください。